ハレルヤ。今日は先ほども申し上げたようにカリー用の祭り記念礼拝ということで、まあユダヤのお祭りですけど、教会にも関係のある、ね、旧約の神様のお祝いの時ですから、今日は記念礼拝ということにしています。カリオの祭りっていうのは、まあ、先ほども野村兄弟が少し話してくれたように、これはユダヤの三大祭りと言われるね、三つの大きなお祭りの一つですね。でカリオの祭りは今の時期でしますので、まあ、ユダヤ歴でいうと第7月なんですけどね、私たちが使っている西暦では、9月から10月、ね、ちょうど秋、今ですね。ですから秋のお祭りですね。で、杉越の祭りありますね。杉越の祭り、出エジプトの時のね、杉越の祭り、それは春の祭りですね。春のお祭り第1月、まあ、3月、ね、で次のお祭りがペンテコステですね。五旬節あるいは七週の祭りって、ね、言われるお祭りで、これは、まあ、初夏、まあ、春がちょっと過ぎてね、初夏と言っていいと思いますけど、そのお祭り、これが三大祭りです。でこれはね、全部、収穫に関係するんですね。だから農業祭でもあるんです。農業のお祭りでもあるんです。で杉越の祭りの春は大麦が収穫される時です。で次の、ペンテコステ五旬節というのは、それは小麦が収穫される時。そしてこの秋のお祭りというのは、ブドウとかね、イチジクとかね、まあいろんなそういう果物、まあ今は野菜もたくさん取れますからね、そういう野菜もたくさん収穫される、それが秋のお祭り。まあ日本でも秋は収穫の秋と言われるように、イスラエルでも同じですね、収穫の秋ですね。で一年のうちで一番この時期がね、ユダヤ人にとってはもうウキウキする時なんですよね。まあとてもにぎわってる、そういう時ですね。で今回私は明日から、イスラエルに行きますけど、このイスラエルの今回のツアーの名前はシムハット・トーラー祭りっていう、ねね、カリオの祭りの時なんですけど、カリオの祭りが終わって次の日がね、シムハット・トーラーって言って、これはね、イスラエルのための立法が授与された記念の日を、それを記念してお祭りするんですよね。だからものすごいんですよ。もうカリオの祭りって、カリオっていう名前の通りね、仮の家ですね、仮の家で、それはイスラエルがエジプトから出てきて40年のアラノの旅をした時に天幕生活をしました。テント張ったね。だから仮の家なんですよね。そこからまた移動したら、その畳んでまたね、移動したところで張るわけですから、だから仮の家、それを思い出しながら、神様が苦しい中をね、守ってくださってね、マナも降らせ、ね、そのように水も与え、それを、まあ、お祝いして、あの感謝しているんですよね、そのカリオの祭りの中で、ね、だけど実際イスラエル行ってみると、私3年前にちょうどこの時期に行きましたね。だからカリオの祭りでしたけど、でもっとね、なんかね、ものすごい街の中お祭り気分かと思ったら、そうじゃないんですよね。意外とカリオの祭りの期間はあっちこっちにこう仮の家を作ってるんですよ。確かにね、まあ、あの木でこうやったりね、なんかテントみたいなの張ったりとかね、庭にこう、キャンプみたいな感じですけど、ね、まあ、あちこちあるんですよ。それからビルのところにもね、ビルのちょっとこう出窓っていうかね、そういうところにもこうやって張ってあるんですよ。だからあちこち見えるんですけど、なんか街がね、なんとなく静かな感じしたんですよね。それでところが、このカリオの祭りが終わった次の日がシムハット・トーラーっていうね、お祭りで、今回は9月24日からカリオの祭りが始まって、で10月の1日がシムハット・トーラーなんですよ。これすごいんですよ。去年でシムハット・トーラー見ましたけど、私も、皆さん見たでしょ、私も一緒に踊ってね、ラビと一緒にね、もうすごいんですよ。もうみんなね、もう喜んでね、でこんな大きい太いね、巻物を、それは、まあ、要するにトーラーですね、で巻物を まあ、年寄りはちょっと重くて持ってないからね、その若者たちがね、若者たちがそれ持ってね、そしてもうすごい長い列で練り歩くんですよ、エルサレムの街をね。でそのあるところは そこはラビたちの学校でしたけど、そこにね私たちも入れるのかなと思ってね、こうやって入り口からこう覗いたらね、歓迎してね、ここで入ってって何人か でみんな踊ってんですよ、ラビもね、ラビも生徒たちだけじゃなくてラビも踊ってるんですよ。ああいうのがあるんですね。そして私たちも一緒に入ってね、お前たちも入れみたいな、でこうやって踊ってね、でラビがね被ってた立派な帽子を私にかぶせてくれたんだよ。でやっぱり私が行ってる中で一番貫禄があったのかね。とにかくねかぶせてくれたんだ。でそれはねシムハットトーラー、すごいね、この時期はね。で私今回、このツアーにが終わって1週間で終わりますけど、8日ぐらいで終わりますけど、それが終わってからもう少し残る、ね、ようにします。だから全部で1ヶ月行きますけど、その理由はね、エルサレムに日本エルサレム祈りの家っていうのをね作りましたね。それはニューレベレーションチャーチ、名古屋のニューレベレーションチャーチの、沢口先生とね、それからここの高海先生がね、一生懸命、その日本の祈りを作るってね、まあ、実際は私がきっかけだったんですけど3年前に行った時にね、3年前に行った時にマリア福音姉妹会、昔ねやってた、ね、その祈りの部屋があり、祈りの家がありますけど、でそのすぐ近くに中国の祈りの家があるんですよ。それね、私ねもう悔しくてね、中国が祈りの家を作ってるのになんで日本がないと思ってね、もう言ったのよ、高見先生ね、絶対祈りの家エルサレムに日本の祈りの家を作りなさいってね、で寒い先生と連絡取ってってね、それ で実現しました。で私が気になってたんですよずっとね、カナンも本当は重荷を持たなければいけない、いろんな面でね責任を、だけど、ニューレベレーションチャーチのね沢口先生にも本当に任せきったような形でもう全部今してくれてますよね、向こうにも、派遣してくれてね、実際に、そこにいる姉妹もいるんですけど、そういうふうにもう何から何までしてくれてるんですよね。でちょっともちょっとね心になんとなくこう申し訳ない気持ちがずっとあって、で一度ねきちっと行かなければいけないと、でカナンもねやっぱり重荷を持って一緒にやろうって言って始めたのに、実際あまり何もしてないからね、これちょっと申し訳ないと思って、それでその後も、ね、3週間向こうにいるっていうのが大きな理由なんです、それね。であそこ借りてるところは、まあ外国人は土地建物を所有できませんからね、所有権持てないので、でイスラエル人しか持てないので、この借りてるところは、私たちがアリエルさんって、アリエル先生っていう人がいるんです。で実はね、知ってる人もいるかもしれませんけど、20年ぐらい前に、カナンの旧街道ギルガルの街道の時に来たことあるんです、アリエルさんね。その時アメリカに住んでました。でアメリカに住んでて日本に、ね、旅行で来てたんですね、北海道にも来てたんですよ、札幌にもね。それでどういう人のつながりか分かりません、とにかくアリエルさんが来たんですよね、旧街道にね。でちょうど私ね、あそしたら誠実に礼拝メッセージしてもらおうと思ったんですけど、いやその誠実の時は、他のところで奉仕がありますって言われて、ね、じゃあね、平日でもいいので学びしてくださいって言って頼んだことあるんです。それで夫人たちがいました、主にね。で私も確か仕事休んだような気がしたけどね。でアリエルさんに学びをしてもらったことあるんですよ。でそれ20年ぐらい前ですよ、20年。ずっとそれから音沙汰、ね、お互いに交流もしなかったですけど、まあそれでも主を慕い求える祈り会とかね、そういう時にも来られたので何度かは会ってましたけど、それで今回その祈りの家を借りたのはアリエルさんの家なんです、ね、前に来たことあると思いますけど、アリエルさんの家がなんか4階建てぐらいの大きい家なんだそうですよね。でその確かワンフロア、まだ私行ってないので、ね、ワンフロアを借りてるっていうふうに聞いてます。だからそこで、 日本エルサレム祈りの家があるんです。ジャパンジェルサレム、JJ ホップハウスオブ、ホッププレイヤー、ね、そういう、ねのがあるんですよ。でそこに行って、そしてアリエルさんにももちろんねお礼もしたいしね、それからニューレベレーションチャーチのね、そこでもういる、まあ、沢口先生がねいろいろしてくれてやってくれてるので、その重荷もちょっとね一旦は果たさなければいけないって気持ちもあって、ちょっと長く、まあ私実際1ヶ月も教会を開けるのは初めてですよね。まあ1週間ぐらいはね、例えばイスラエルに行ったとかねいうことはあるけれども、だけどまあほとんどないね、そんなに。だから心配な面もあるんですよね、なんとなく。皆さんは何も心配してないでしょうけど、私はね、私はなんとなくちょっと心配な面もある。自分がね来たらなんかそこの椅子に誰か座ってね、もう座る椅子がないとかね、後ろの方に座ってなさいとかねまあまあそれは冗談ですけど、なんとなくねこう心配の面もあるんですよ。しかもこの恵庭のこともあったりしてね、一番大事な時期にぼっといなくなってしまうっていうのはなんとなくねちょっと、後ろめたさもあるんですけど、だけどまあ去年からもそれ決めてましたんでね、日程はそこにねもう入れてたので、まあ、行ってきますけど、どうぞ皆さんそういう意味においてね本当に、エルサレム、まあ、イスラエルに対して、ね、この教会が重荷を持っていることが少しずつそういう形となってね、こうきちっと神様が整えてね導いてくださっているということをね覚えたらとても幸いだと思うんです。で今日はその、カリオの祭りのことについてねお話したいと思います。ポイントは2つです。タイトルは恵みの雨の大収穫、恵みの雨の大収穫。ポイント2つですけど、まあ、聖書いくつか開きますが、メインの聖書箇所を1箇所開いてね読みたいと思います。ヨエル書です。ヨエル書出ますか？ヨエル書の2章の23節。はい。じゃあちょっとこれを一緒に読みましょう。はい、ご一緒に。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。って書いてますね。シオンの子らよって言ってますから、イスラエルの民よって言ってるんですね。で呼びかけてるのは、雨を降らせる、ね、秋の雨と春の雨です。だから今日のポイントは2つ。1つは秋の雨、もう1つは春の雨で、新改訳聖書は、初めの雨と後の雨って書いてますか？初めの雨と後の雨って書いてますね。で、初めの雨っていうのは秋の雨のことです、ね、日本の季節でいうと春夏秋冬ですから、春が初めじゃないのっていうことなんですね。違うんですね。初めの雨っていうのは秋の雨のことです。で、後の雨っていうのは春の雨のことです。なぜそうなったのかというと、それはもともとはね、もちろん、最初第1月はそれは、この出エジプト記に書いてありますように2、3の月、ヘブル歴ではね、2、3の月で第1月、それは出エジプトの時ですね。これを正月とするってちゃんと出エジプト記に書いてます。だから1月、第1月から始まったら、それは2、3の月から始まってる。まあ私たちの暦で言えば3月ぐらいですけど、でそこから始まってるんですよ。ところが初めの雨が秋だ。でなぜそうなったかというと、バビロン捕囚以後ですね、多分バビロン捕囚あたりから、新年がこの9月になる、第7月、私たちの暦で言えば9月秋になったんですよ。そこから、初めの雨は秋だ、数え方が、新年が秋から始まるようになったんですね。 だけど聖書は第1月はもちろんね、出エジプトのあの杉越の時ですから春なんですけど、だけど、そうじゃなくて、わかります？こんがらかってきませんか？秋が新年、ね、それはバビロン捕囚以後、ね、大体そのようになって、だからここで言っている初めの雨は秋の雨なんですね。で、先ほどのヨエル書2つ書いてましたね、読んだようにね、初めの雨、あるいは秋の雨、そして後の雨、春の雨、2回ですね、大きい雨が降る、ね、そのなぜかというと、その時に雨が降って作物が実るんです。だからお祭りをしているわけです、ね、初めの雨は狩り用の祭りの時ですから、だから秋の雨がバーッと降ってね、あーバーッとザーッとかザーッと降って、そしてイチジクとかね、ブドウとかね、いろんな野菜とかバーッと実ってきて、そして秋の刈り入れをする。で、次の私たちからは次の年の春になって、またわーっと降って、そして今度は大麦、小麦、ね、ちょっとずれてね、で刈り入れをして、まあ主要な穀物ですね、まあ、小麦の方が高いけれどもね、だけど、まあ、大麦がたくさん取れるんで大麦の食べますね、大麦のパン、ね、そういうふうになってるわけです。で、ヨハネの福音書の2章、さっき、ノゾが言いましたね、私が開こうとしてたら、あらら開いてしまったと思ったんですけど、ヨハネの福音書の7章をちょっと見てみますね。7章ここに出てきますから、ヨハネの福音書7章の2節を見ると、はい、こう書いてますね。時にユダヤ人の狩り用祭が近づいていたって書いてます。で、7章のところに出てくるのは狩り用の祭りの時です、ね、狩り用の祭りが近づいていたっていうあるね。狩り用の祭り1週間ありますけど、で、7章の37節、さっき読んだね、37節、はい、なんて書いてますか？祭りが、で、この祭りは狩り用の祭りです。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊、まあ聖霊ですね、について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊、聖霊がまだ下っていなかったからであるって書いてますね。つまり狩り用の祭りが終わりに近づいたクライマックス、終わりの日にイエス様が突然言われた。まあ、お祝いの時ですから、しかもクライマックスですから、皆さんのテンションが上がってるんですよね、ものすごくね、うわーっと高まってきて、そしてもう、ブドウ酒とかね、おいしいものとかね、そうやってもう盛り上がってきてる時、私たちもお正月になってね、そして、31日明けたらね、お正月がわーっとこうなるでしょそれはテンション上がりますよね、それはね、なので同じですからね、でわーっとテンション上がってきて、もう喜びに満たされてね、でその時にイエス様が、乾いているものは誰でも私のもとに来なさいって言ったわけですよ。まあ場違いな言葉といえば場違いな言葉だけど、イエス様が言われたのは心の渇きだったわけです。霊の渇きだったわけです、ね、乾いているものは誰でも私のもとに来なさい、あなた方のうちから生ける水の川が流れ出るように、私はあなた方に聖霊を与えるっていうことです、ね、解説的に言えば聖霊がね、あなた方のうちからうわーっと湧き上がって流れていくんだって、こういうふうに言われたわけです。で、これはエゼキエル書47章の予言の成就が起こり始めたっていうことを言ってるんですね。エゼキエルの47章って命の水の川が出てきます。ここにも、はい、ここに書いてますね、たくさん読めばいいんですけど、ちょっとこれだけ出しました。47章の5節、 さらに彼が一千アンマを測ると、御使いが測るともはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になったって書いてますね。神殿の敷居からね、もといのところから水が流れていった、ね、ずっと流れて、そしてどんどんどんどん深くなっていった。水がどんどんどんどん、最初はね、膝、くるぶし、ね、膝、そして腰、もう泳げなければ渡れないほどになったって、どんどん水かさが増えていったって書いてますね。命の川、これは聖霊ですよ。聖霊の注ぎです、ね、そのことをイエス様は取り上げたんですね。エゼキエル書の47章に書いてあるとは言わなかったけども、まさにその命の水の川があなた方のうちから湧き上がるって、ね、湧き出るって言いました。やがてそれが起こるって言いました。でこのイエス様が言われたことは、それはいつ起こったか、それは使徒の働きの2章の時です。ペンテコステの時です。私たちがペンテコステって言ってる、まあそれはペンテコステっていうのは昔からあるんですよ。旧約の時代から50節とかで七州の祭りって言われたように、三大祭りの一つですから、ね、でペンテコステは昔からあるんですけど、この使徒の働きの2章に書かれているペンテコステの時はイエス様が言われたその命の水があなた方の力から湧き出る、聖霊が圧倒的な力で注がれる、ね、それが起こる、私は霊を受けてない、やがてあなた方に聖霊を与える。で使徒の働きの2章の時起こりましたね。ペンテコステの時に起こりました。ゆらゆらゆらってねで一人一人の上にとどまった、ね、書いてますね。でそれはペンテコステですから、さっき言ったようにそれは初夏の、ね、春が終わってそして小麦の刈り入れの初夏ですね、2番目の、ね、時期のことですね。だけどもイエス様が言われたそのペンテコステの時っていうのは、まあこの季節的にというかね、それはもちろんその春なんです、春っていうか初夏なんですけど、だけどさっきのヨエル書の予言の言葉で言うと、予言的に見るとそれは初めの雨です。ペンテコステ、ね、聖霊が圧倒的な勢いで注がれた、そしてそこから初代教会が生まれましたね。初代教会が生まれていきました。もう今まで見たことのないような圧倒的な聖霊の注ぎでした。その時はだって旧約の時代にまで限られた人しか聖霊の油注ぎは受けませんでしたから、王とかね、祭司とか預言者とかね、限られた務めに神様がピックアップしてね、選ばれて務めをさせる人たちにしか注がれませんでした、一般の人には。だけどもこの使徒の働き2章の時には全部そこにいる人たちが聖霊が圧倒的な力を持って注ぎを受けたんです。それはね、このペテロがあの説教のペンテコステの時の説教の時に言っているように、それはまさしく、ヨエル書の3章の1節から5節、まあ新共同訳はこういうふうに3章の1節5節って書いてますけど、新改訳はちょっと説が違うかもしれませんけど、3章の1節から5節のその言葉を、予言の言葉を引用してペテロが今成就し始めたって言ったんです。このヨエルの予言が成就し始めたんだ、成就してるんだって言ったの。それなんて書いてあるかというと、使徒の働きの2章の17節のところから見ると、あ、これはありますね、書いてますね。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。つまり聖霊の圧倒的な注ぎを受けたね、その出来事が、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見るって書いてますね。これヨエルの預言です。ヨエルの預言で、ここにね、注目してほしいのは、私は私の霊を、聖霊をすべての人に注ぐんです。すべての人に、ユダヤ人の王祭司預言者という限られた人だけではないし、 ユダヤ人だけでもないんですよ。すべての人です。すべての人、つまり異邦人も含むすべての人に我が霊を注ぐっていうのがヨエルの予言でした。でペテロはこの予言が今成就し始めたって言ったんですよ、説教の時に、ね、神様はすごいことを今 し始めたんだと言われたんです。もうイスラエルの民にとって異邦人が聖霊を受けるなんて考えられないことですよ。しかもイスラエルの一般の民たちすらね、自分たちが聖霊を受けるなんてあんまり考えてもいないことです。ところがイスラエルの民だけでなくて異邦人のすべてに聖霊が注がれる、つまり新しい時代がやってきたということなんですよ。すべての人が聖霊を受ける新しい時代の到来のメッセージです。ペテロのメッセージは始まったんだ、ね、そう言ったんですよ。すごいですね。このようにして終わりの時に神様がすべての人に聖霊を注ぐ、ね、そのように言われました。実際問題、ね、その時から聖霊の顕著な働きがずっと始まっていきましたね。ペンテコステリバイバルっていうのが 何時間ありましたね、何回かありましたね。ね、2000年の初め、1900年の初め、20世紀の初め、アズサ街、アメリカのね、アズサ街で、リバイバルが起こりました。ペンテコステリバイバルがね。まあその時からずっと、元はといえば使徒の働きの2章のその時々ですけど、そこからずっと聖霊が顕著に働いてきたわけですよ。世界中でね、世界中で。そして20世紀の初頭にね、圧倒的な聖霊の注ぎが行われた。でそれが世界中に広がってきましたね、ペンテコステリバイバルが。今日に至るまでそうです。今日に至るまで。しかも今ね、聖霊の注ぎがなされている時代は全く新しい時代と言います。なぜかというと、それはカトリックの中にも聖霊の運動があります。カトリックの中にも、ね、聖公会、それから日本キリスト教団の中にも私がね敬愛する一人ですけど、ね、手塚正明先生は、日本キリスト教団から出ないで出ないでだって怒られね、日本キリスト教団の中にいてね、もうカリスマ刷新運動してますね。もう最初はねバッシング受けたと思いますよ。だけどねへこたれない、あの先生の偉いとかそこですね。もう、なんていうんですかね、ぶれないね。そしてそれを追求して、今はね聖霊刷新運動に加わってくる日本キリスト教団の教会は随分増えてきたと思います。だからそういう中にも聖霊の運動は起こってるんですよ。もちろん福音派の中にもね、聖霊派と言われる人たちがいますよ。だからね、もうどこだここだじゃないんですよ、ね、どこの国あの国でもないし、どの民族この民族でもないんですよ。本当に世界中で聖霊が顕著に働き出した新しい時代です。まさにペテロがねメッセージでヨエルの予言が今成就し始めたってね、こういうふうに言ったようにです。すごいと思いますね。しかし神様はこのイエス様が再臨されてこの世を裁く前に初めの雨を継続させてね、そしてそのクライマックスの時にイエス様が再臨されるという計画ではない。そうじゃない。初めの雨のまま継続して、それが拡大して、そしてイエス様が再臨されてこの地を裁くという計画ではないんです。そうじゃなくて、後の雨が降るって言ったら、後の雨が、さっきねちょっとペンテコステリバイバルの運動のことを話しましたけど、一番最初の20世紀の初めのアズサ街のあのペンテコステは、この古典的なペンテコステ運動ですね、オールドペンテコステ運動です。そういう意味で言われた一番最初のね、この近代のね、ペンテコステのリバイバルの運動の中で、だけどその後その流れの中でラタレイムーブメントというのが起こりました。それは後の雨運動、まさにその通り、ラタレイン、ね、 その通りなんですよ。後の雨運動っていうのが起こりました。それも、ね、あの最初のペンテコステ、アズサガイのペンテコステの運動の中からずっとね、こう起こっていった、まあ、そういう運動ですけど、後の雨運動で、初代教会のあの時が初めの雨だと。で、今私たちが経験しているのが後の雨だって言ったんですね、その人たちは。だけどね、やがて伝われてきました、それもね。だってスコールってね、ずっと降らないからスコールって言うんですよね、雨はね。スコールはダーッと降ってパッと止まる、バーッと降ってパッと止まる、だからスコールっていう、ね。だからね、初めの雨が降って、初代のペンテコステのあの時にね、でその後ブランクがあったけども、また20世紀の初頭に大きなリバイバルの運動が起こって、で、アズサガイのリバイバルの運動が少し伝わってきた。で、その後の雨運動はその時から大体半世紀ぐらい経ってからです。40年以上経ってから起こったのがね、後の雨だーって、今後の雨が来たーってもうやったんですよ。とは伝わってきました。で、その後にカリスマ運動が起こりました。で、カリスマ運動はね、ネオペンテコステ運動とも言います。つまり古いのがオールドペンテコステ、20世紀の初頭、ね、でカリスマ運動は、それは新しいネオペンテコステ、ネオだから、ニューですね、ニューペンテコステって言われるんです。それが今ずっとある、ね、その影響が、ね、そのようにカトリックの中にも、聖公会の中にも、日本キリスト教団の中の聖霊派、ね、福音派の中にも、まあ、それがこう影響があるわけです。で、私はね、思うんですよね、後の雨っていうのはね、今起こ、もう始まったというふうに捉えるべきかね、これから圧倒的な、ね、神様が聖霊の注ぎを与える後の雨を降らせるのか、まあ多分、議論があると思うし、まあ、解釈が違うと思うんですけど、で、私は、どちらかというとね、後の雨って、まあ、もう始まってるのかもしれませんけど、もう圧倒的なスコール、ね、春の雨ですね、それが降り注ぐのはこれからだと思います。これからだと思います。私、イスラエルに行った時、3年前に行った時に、杉越の祭りの時の春の時ですから、もうかれこれ15年ぐらいになると思いますけど、ね、まあ季節は変わらないですよ。で、その時に、その杉越の祭りの時に行ったことあるんですよ。2回目の時ですね、聖地旅行の2回目の時で、その時行って、そしてカルメル山のてっぺんに教会あるんですよね。カルメル山の教会の礼拝が終わって、エルサレムに戻ってきたんだ、ね、ツアーの車でね。そしたらものすごいスコール見ました、春の雨。もうね、運転手さんがワイパーを、ね、最速にしたの、こうやって。だけどダメなんですよ、最速にしてもね、見えないんですよ。ものすごい、もう土砂降りだから、で、危ないから路肩の方に寄ってね、止まって少し待ちました。で、スコールだからね、長く続いてないんですよ。バーッとものすごい勢いで降ってね、そしてピタッと止まるんですよ。で、それからね、走っていく。あ、これが春の雨かと、後の雨かと、すごいなと思いましたね。だから後の雨っていうのはすごいんですよ、ね、春の雨は初めの雨よりもすごいですよ、すごい。だから必ず来る。今は後の雨が降ってる状態ではないですよ、ね、ポチャポチャです。これから後の雨が来ます。そのもう一つの、ね、根拠は、それはイスラエルの民たちがまずね、新約の恵みを受けたのは初代教会です ね。教会が始まったのはイスラエルの人たちがいた中に集まって、120人集まってた中に聖霊が圧倒的に臨んだでしょ。で、それはエルサレム教会はイスラエル人の教会ですよね、初めはね。いろんなところから集まってきましたけど、それはもうユダヤ人ですよ。で、だからユダヤ人の人たちの中にまず最初の雨が降ったんです。最初というか初めの雨が。だから後の雨も ユダヤ人に必ず降り注ぐはずです。だからヨエルの予言がそうでしょ。さっき私が読みましたね、シオンの人よって書いてましたね。シオンの人よ、シオンの人たちよ、あなた方に初めの雨と後の雨という約束をしました。だからね、初めの雨が降ってイスラエルの初代教会が生まれたということは、後の雨にもシオンの人たちに注ぐんですよ、必ず。だけどシオンの人たちに今ね、イスラエルの人たちに後の雨は注いでないです。なぜかというと、全イスラエルは救われるというあのロマ書の11章の25節のお言葉が成就してないから、してないから。体はできました。イスラエル共和国が建設されて、だけども霊はまだね、生き返ってないんですよ。メシアニック銃は生まれてきましたよ。だから、最初の人たちの初歩ですね。だけど全イスラエルが救われるというのが神様の約束ですから、だから全イスラエルが救われるためには後の雨が降らなければいけない。その時には異邦人は皆救われる、異邦人皆救われない、異邦人の時が満ちるんです、ね、全員が救われるという意味じゃない、異邦人の時が満ちます。プレローマです。満たしが起こる、充満が起こるんです、異邦人の。そして全イスラエルが救われる、まさに全という言葉ですね。だから後の雨が来るっていうことは、異邦人の時が満ちて、そして全イスラエルが救われるその時です。私はそう思います。だからね、これから起こってくる、その兆しはたくさんあるしね。そして、もしかしたらね、後の雨のポチョポチョっていうそのね、兆しというか、ね、スコールが来る前の雨は降っているかもしれない。どうぞ皆さん期待できますよ。私たちは後の雨の時代に生きている世代だと思います。思いますというか思いたいですね思いたい、ね、もうイエス様が本当に間近に来られる日が近い、その日を待って後の雨が降り注いで、イスラエルの民たちがもう目覚める、ね、そして異邦人の恵みはもうこの満たされていって、ね、本来神様がイスラエルの民たちを救おうとした、そのイスラエルの民たちにもう一度神様が憐れみをかける、そして救われるべき人たちはみんな救われていくんですよ。すみこしの祭りはイエス様の十字架ですね。まさにそれは予表ですから、ね、そしてペンテコステ五旬節は教会が生まれる、教会が生まれるっていうことは異邦人に救いが与えられ始めることです。つまりヨエルの予言ですね、イスラエルの民だけじゃなくて異邦人も皆含めて全ての人に我が霊を注ぐです。だから初代教会が生まれたということは異邦人の救いのその時がね、始まったということです。異邦人の時が始まった。しかしまだありますね、まだあります。もう一つお祭りがあります。それはカリオです。カリオ、カリオの祭りが来なければいけないんですよ、ね、十字架があり、十字架と復活があり、そして初代教会が生まれ、その後はイエス様が再臨されて救われた人たちを全部天に引き上げていきますね。それが来ますね。まだ来てませんね。だからカリオの祭りはね、そういう意味では関係あると思いますね。イエス様の再臨のこととね、とても関係があると思います。聖書的によってね。どうぞ皆さん、今開きませんか、ゼカリア書のね、最後の章14章のところを見ると興味深いことが書いてるんです。イエス様が地上に来られた裁きをして、そして、裁かれた人の残りの人たちがいますね。で、残りの人たち、将王たちがエルサレムにやってきてカリオの祭りを祝うって書いてます。年ごとに祝うって書いてます、それはね、ある意味では天に引き上げられない人です、残った人です。私たちはもうね、この時にはカリオの祭りはしないと思いますよ。 イエス様が来られて天に引き上げられて、ね、だからね、仮用の祭りにしてもどの祭りにしても地上のレベルのお祭りだけど、それは型ですけど、ね、天国の型ですけど、本当の型は仮用だと思います。天国的なのはね、天的なのは、ね、本当に大収穫を祝って、そして地なる神と御子イエス様を本当に崇める礼拝をね、私が捧げる、そうだと思うんですね。ちょっと今日少し難しいことを話したと思いますけど、だけどとっても素晴らしい聖書の約束なんです。だからね、私たちは本当に地を待ち望むとともに、豊かな収穫を刈り取って、そして神様がこの地を全部すべ納める、イエス様が王の王、主と主となる、そのクライマックスのお祝い、この仮を、ね、天的な、それは一つの方ですけど、そこに向かってね、本当にもう圧倒的な勢いで注がれる恵みの雨をね、待望しながら歩んでいきましょう。でそういうことで私は明日から行ってきます、仮を。ね、皆さん祈っててください。まあ、たくさん神様からね、祝福を受けて戻ってこられると確信しますから、お分かちしますけど、どうぞ祈ってほしいと思います。ではお祈りします。ハレルヤ、主の皆を崇めます。神様、あなたは本当に初めの雨、秋の雨の後に後の雨、春の雨を下したも方です。豊かな豊かな大収穫をもたらすために、あなたは聖霊の圧倒的なこの望み注ぎをお与えくださる、そのことを本当に感謝します。待ち望みます。最初から最後まで、教会が生まれてから今に至るまでリーダーシップを取られるのは神の霊、聖霊です。キリストの御霊です。どうぞ私たちは本当にそのようにして神様の時を見ていく、待ち望み見ていく、またその時を私たちが共に歩んでいく、そのようなものとさせていただけますようにお願いします。どうぞ皆に栄光が記される一つ一つの教会であるように、感謝し、主イエス様の尊き皆によってお祈りします。アーメン。